新約聖書使徒言行録2章36節から42節です。新約聖書後ろの方の216ページになります。使徒言行録2章36節から42節です。だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかと言った。するとペテロは彼らに言った。悔い改めなさい。めいめいイエス・キリストの名によってバプテスマを受け、罪を許していただきなさい。そうすれば、賜物として聖霊を受けます。この約束は、あなた方にも、あなた方の子供にも、遠くにいるすべての人にも、つまり、私たちの神である主が招いてくださるものなら誰にでも与えられているものなのです。ペテロはこの他にもいろいろ話をして、力強く証しをし、邪悪なこの時代から救われなさいと勧めていた。ペテロの言葉を受け入れた人々はバプテスマを受け、その日に3000人ほどが仲間に加わった。彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを割くこと、祈ることに熱心であった。鳥なしの祈りに続きまして、説教リバイバルの鍵と題して末森牧師よりメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの尊い偉大なる皆を心から賛美し感謝いたします。今朝もこのようにして、私たち一人一人の名をあなたが呼んでくださり、この礼拝に招いてくださり、私たちの誠の救い主なるイエス様、あなたを礼拝する、この幸いに預かるこの朝を心から感謝いたします。どうか私たちに今等しく、聖霊様あなたが豊かに臨んでくださり、語られる御言葉を私たちが本当に全てを明け渡して受け止めることができますように、私たちにどうぞ信仰を与えてください。語れる、どうぞ、しもべにあなたの熱い油を注いでくださり、今日私たちが聞かなければならない、主よ御言葉をどうぞあなたご自身が大胆にお語りくださいますように、主よ切にお願いいたします。今日この時、来ることのできない愛する兄弟姉妹の上にも、等しくあなたの恵みが注がれることを、主よあなたに期待いたします。今日のこの礼拝の時、すべてをあなたの御手にお委ねし、感謝してイエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ、感謝いたします。皆様の本当にお祈りの中でですね、先ほどの霊姉妹がもうすべて報告してくださいましたけれども、その報告の中で素晴らしい恵みの時をですねに預かることができました。本当に感謝いたします。今日のですね、御言葉を共に開きたいと思いますけれども、今日の使徒言行録の2章、聖書箇所で今、司会の方が読んでくださいました。このところでですね、多くの人々が、このペテロなるイエス様の一番弟子でありますけれども、ペテロ先生のところに人々がやってきました。そしてペテロ先生はこの説教の中でですね、この先ほど読みました36節のところにありますように、だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。このイエス様がですね、どのようなお方であったのか、もうすでにこの時にはイエス様は十字架につき、そして3日後の復活を得て、そして天に昇られました。そしてそのようなですね、イエス様のことをどのような方であったのか、それはメシアである。そしてですね、このメシアとして神の子としてイエス様がこの地に来られたということ、しかしあなた方はそのことを知らずして、罪のですね、このイエス様を十字架につけて殺してしまいましたということを、このユダヤの人々にこのペテロが語るわけです。でそのことを私たちもこの教会ではその福音を述べ伝えているわけです。イエス様が全人類の罪のために十字架にかかり、そして私たちの罪のために身代わりとなってその死を遂げてくださった。そして3日後に復活して、今聖霊となって私たちと共に今生きて働いておられる、これが福音です。そしてこのことを この伝えた時にですね、この周りにいた37節から読む、この周りにいた人たちは、ペテロは他の人たちに、人々はこれを聞いて大いに心を打たれたというふうに書かれています。あ、そのあのメシアが、あの神の子イエス様が、私たちが罪ゆえに十字架に殺してしまったんだ。で、そのことをですね、兄弟たちは大いに心を打たれて、ではそのことを知りました。今私たちも福音を聞きました。ではどうすればいいんですか。それがペテロ先生にですね、この人々が集ってきた人たちが、このペテロ先生に言ったことです。その時に、ペテロ先生は38節のところで、するとペテロは彼らに言った、悔い改めなさい。めいめいイエス・キリストの名によって、バプテスマを受け、罪を許していただきなさい。そうすれば、賜物として聖霊を受けます。で、今回私たちはですね、ともみ姉妹、そして霊姉妹とともに、韓国のスヨンロ教会に行ってきました。それはなぜ行ったかというとですね、今韓国のそのスヨンロ教会、3万人の生徒たちがいるそうです。その3万人の生徒たちが、本当に主を心から愛して、イエス様の救いを受け入れて、それで終わりでのみならず、喜んで捧げて、喜んで主に仕えて、ですね、この教会が本当に豊かに生き生きとしている。そして、私たちはその姿を見て本当に羨ましいな。一言で言えばですね、この日本の今の教会の状況、またですね、この日本のこの国の状況を見たときに、あ、そういう国を見るとですね、本当に羨ましいな。あ、燃えてるんだな。本当に一人一人がもう喜んで奉仕している。もう私なんかですね、こうメッセージ語るにしても、また何か奉仕するにしても、こう重たい肉を引きずりながらですね、あ、またメッセージが来てしまう、あ、また水曜日になってしまう、あ、もう日曜日になってしまったとですね、そういう思いが常に私をですね、もうほんと残念ながら覆ってるわけですけど、でもですね、韓国の方々のその姿を見ると、引きずられてない、何にもですね、何にも縛られてない、もう喜んで、もう全部どうぞ主のものですから、もうこの洋服も心も体も全部私の、食べ物もですね、祝福されているこの生活のお金も全部神様のものですから、喜んであなたに捧げます、喜んで与えられている時間も全部神様に捧げます。そうするとですね、さらに恵みを受けますから、さらにさらに元気になっていく。で、私たちはですね、なかなかそこまでいかなくて、ちょっと捧げるともうカツカツになって、これ以上は捧げられないという思いでですね、私なんかも捧げているものですけれども、でも本当に恵みが湧いてると、それは上からの恵みですから、私たちが自力で頑張らなきゃ、祈らなきゃ、ですね、聖書を読まなきゃ、賛美しなきゃ、そういう思いでは、教会に行かなきゃ、安息日守らなきゃ、そんな思いでは行かなくちゃ、行かないともうですね、私が枯れてしまう。だから行って本当にそこで恵みを受けるから、喜びに喜びに喜んでいくことができる。ですね、それが本当のリバイバルが起こっている、そのスヨンロ教会のですね、姿でした。そして、しかし私たちがそういう目に見えるものだけを見ると、あ、こんなになったらいいな。大きくたくさんの、それこそ3万人の人たちが集う教会になったらいいな。ですね、そこだけを羨ましがってしまう。でも、今日のこの題で、説教の題にさせていただきました、リバイバルの鍵、リバイバル、私たちが求めているリバイバルは、私たちが誠に私たちを作られた、この天地創造の唯一の神様に立ち返るということですね。それが私たちのリバイバルです。この教会において、また私たち今日ここに集った、私たち一人一人において、今日その御言葉を私たちが共に受けること、そしてその私たちが御言葉が語られたならば、御言葉によって私たちが立ち返ること、そのことを主が望んでおられるんです。ただ私たちが席を埋めるために、主がこの時を整えておられるのではありません。ですからぜひこの時間ですね、御言葉をしっかり受けていただきたいと思います。短い時間です。ぜひ目を開いてですね、この間深夜祈祷に行きましたら、2時間のメッセージでした。で、その2時間だったら深夜祈祷9時から始まっていますから、もう大体眠くなっちゃうのが当たり前ですけれども、で、その時もですね、先生はしっかり目を開いて、御言葉を語ってますから、しっかり聞いてください。
ですね、ただの私がここで語っていることは、ただ私が消してきた経験、私はいい話をしているのではない。そうではなくて、御言葉が今このところで皆様に語られているということ。そしてこの御言葉が皆様を生かし、皆さんの新しい一週間になくてはならない、皆さんの本当に生きるために必要な糧であるということ。そのことをしっかり受け止めていただいて、ぜひ皆さん目を開いて、御言葉をお聞きいただきたいと思います。そしてこのリバイバルの鍵と題しましたけれども、その韓国の教会がなぜそのようなリバイバルが起きたのかということですね。素晴らしい人がいたんでしょうか。素晴らしい人は私たちの玉川教会にもいます。優れた何かですね、技術を持った人がいたんでしょうか。この玉川教会の皆さん、それぞれの賜物をいただいています。でも韓国の教会、そのスヨンの教会がどこにおいて、この本当に誠に主に立ち返る民が溢れていったのかということ、それは今日のこのペテロ先生が先ほど言いました悔い改めによって聖霊の恵みをいただいたということです。まず生徒の人たちがですね、悔い改めることによって、ここにはっきりと聖書に書いています。悔い改めなさい、命名イエス・キリストの名によってバプテスマを受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊のこの恵みを受けますということで、これが最も私たちの教会にとって、私たち一人一人生きるですね、この生涯、私たちそれぞれに人生が与えられています。この時に本当に皆さんが恵みを持って生きたいのであれば、私たちがまず主に立ち返らなければならないということ。皆さん恵み受けたいですか。恵みあふれるほどに毎日恵みの中、祝福に満たされて喜んで捧げるですね、肉を引きずりながらじゃなくて、引きずりながら礼拝に来るのではなくて、引きずりながら祈祷会に来るのではなくて、喜んでですね、もうジャンプしながら礼拝に来たいですか。祈祷会に預かりたいですか。主を一番にしたいですか。その時に私たちに主が語られていることは、今日の購読箇所をちょっと開いていただきたいと思います。エゼキエル43章のところです。どこにおいて私たちが立ち返らなければならないかですね。私たちの生涯が祝福されていくのはですね、私たちが一生懸命何か自分の力を振り絞って頑張ったから、主の祝福があるのでしょうか。そうではありません。今日のこの43章のところでですね、1367ページに書かれています。今日のこのところはいつもエゼキエル書、私たちの教会おなじみでですね、読んでおりますけれども、このエゼキエル書というところはイスラエルの民がご存知のように神様から離れていってしまった、神の民としてイスラエルは選ばれたのに、でも時が経つにつれて誠の神様から離れていってしまった。そして自分たちの勝手に神様を作り上げて、そして迷いに迷いに迷いに心がどんどんどんどん離れていってしまった。すさんでいってしまったんです。ですね。しかしそのような中で神殿はあったけれども、けれどそこにいくら私たちもこの教会があっても、今日の43章の4節のところを読みたいと思いますが、主の栄光は東の方に向いている門から神殿の中に入ったですね。神殿の中に主の栄光がなければ、イエス様ご自身の臨在がなければ、今ここに生きて働いておられるというその主の臨在がなければ、いくら建物があったってそれは教会は教会として成り立たない。いくら私たちが聖書の勉強をしたってそれは皆さんを生かすものとはならない。私たちただ知識を学んでも、皆さんを立て上げて、皆さんを励まして、皆さんに悔い改めを与えて、方向転換を与えて、本当に喜びを持って生きる人生にはならない。そうではない。この神殿に主の栄光が、この主の神殿に主の栄光が戻ってこなければならない。これが私たちの求めているリバイバルであり、そしてもうすでに私たちの教会にはですね、本当に10年間野口宣教師ご家族のこの祈りが積まれて、私たち今日の読むところによるならば、神殿の中にこの主の栄光が戻ってきた、そのようなところで今私たちの歩みがあります。しかしこのところで主が今日私たちに語られることは9節のことです。主の栄光がこの神殿に戻ってきました。そして主はどのようにおっしゃったのでしょうか。9節のところで、 今私のもとから淫行と王たちの死体を遠ざけよ。そうすれば私は彼らの間に常しえに住む。主はここに帰ってこられて、主がここに常しえに住むとおっしゃる。でもはっきり私たちここで主が語られています。しかし今私のもとから淫行と王たちの死体を遠ざけなさい。あなたたちのもとから死体のもの、私たちのうちに死んでいるもの、すなわち私たちのうちにある偶像ですね、まことの神ではない死んだ神、私たちがまことの神様以外頼るさまざまなもの、私たちのうちにある偶像、また私たちのうちにあるみだらな思いですね、そういうものを一切を退けなさい。そうすれば私は今彼らの間に常しえに住むであろうと、そのように主がおっしゃるのです。私たちの誠のリバイバル、私たちが教会が、この教会が本当にこの地域にあって、またこの日本にあって、私たちの教会が多くの主の栄光を表す教会となるには、まず主がここで語られる私たちのうちから淫行、そして王たちの死体を遠ざけなさい。それらの一切の私たちのうちにある悪しきものをまず遠ざけなさい、清めなさい。そして人の子よ、十節に書かれています、あなたはイスラエルの家にこの神殿を示しなさい。それは彼らが自分の罪を恥じ、神殿のあるべき姿を図るためです。教会は何のために私たち主に与えられているのでしょうか。教会は何かですね、カルチャーセンターのようにさまざまな賜物を持ち合ってですね、それを見せ合って語り合って、あなた素晴らしいね、あなたも素晴らしい、ね、いやあなたも素晴らしいじゃない、そんなことを言うためにですね、私たちのこの教会が置かれているのではない。私たちがただここに集ってですね、それぞれの悩みを打ち明ける、それで終わる、そのために教会が与えられているのではありません。そうではなくて、今日のこのところに書かれています、イスラエルの家にこの神殿を示しなさい。この神殿とは、彼らが自分の罪を恥じ、神殿のあるべき姿を図るためである。すなわち神殿とは、私たち一人一人の罪の悔い改め、私たち一人一人は誠に主に作られた民として歩むことのできていない、主に愛されているものとしてイエス様に十字架によってあがなわれたけれども、私たちは一向に隣人を許すことがない、隣人を愛して追うことがない、また主のこの御言葉に従順に従っていくことができない、不信仰に陥ってしまう、ちょっとグラグラと何かがですね、問題が起こると神様から離れてしまう、神様を一番にするのではなくて2番3番4番どんどんどんどんイエス様のですね、この順番が変わっていってしまう。そして私たちのそのような罪をまず悔い改めなさい。そして悔い改めるならば、もし彼らが行ってきたすべてのことを恥じたならば、神殿の計画と施設と出入り口、そのすべての計画とすべての起きて、計画と立法をすべて彼らに知らせなさい。これは言うまでもなくですね、それこそ私は設計事務所で働いておりましたけれども、悔い改め、施工図が渡されるですね、設計、私たち建物を建てるには図面を書かなければなりません。まさにこのですね、図面が渡されるということ、私たちが新しく建てていく、主が喜ばれる神殿を建てていくために、施工図のようなもの、計画がここで主に渡される。しかしそれは私たちがまず主の御前に悔い改めるとき、この教会がどのような主のご計画のもとにあるのか、主がどのような教会としてこの玉川教会を選び、また今日ここに集った皆さんお一人お一人を選ばれているのか、その目的をはっきりと主が導いてくださるということ、それはまずここにおいて悔い改めから始まる。それは神殿においてです。これどこかですね、違う神殿以外の場所で主が語っているわけではありません。今日ここで神殿で罪の自分の罪を恥じ、神殿のあるべき姿をここで測りなさい。神殿のあるべき姿は、あなたたち一人一人がここにおいて誠の悔い改め、真実に私たちが御言葉を聞いて、そして御言葉を聞いて終わるのではなくて、そこで私たちが誠に立ち返るということ、主だけを一番にする、主に立ち返ります、
今日私たちはこの御言葉を聞いて終わることなくして、その告白を持って新しい習慣を始めたいと願います。今私たちの国で様々な出来事が起こっています。本当にこのですね、バビロン捕囚のところでエゼキエルは書かれましたけれども、そのようにして私たちの日本もまた、それこそ今韓国のですね、素晴らしいそういう教会の恵みを見ると、本当に今まだ日本はバビロン捕囚の状態です。そしてバビロン捕囚に至ってですね、あまりにも長い年月が過ぎてしまったから、このイスラエルの民と同じようにもうだんだん慣れてしまった、まあ、もうしょうがないかな、まあ、これぐらいかなですね、どうせ日本の教会も、まあ、これぐらいちょっと人が集まってればいいかなですね、そういうふうに私たちはすぐにこの現実に慣れていってしまう。しかし主が語られていることはそうではない。そして先ほど霊姉妹の証にありました、なぜ私たちがですね、3人が四四の教会に今回使わされていったのかですね、それはただ単に神様が行きなさい、素晴らしい教会が韓国にあるよ、羨ましいでしょうですね、いいでしょう、韓国はいいでしょうって言って、神様が私たちにですね、ただそれを見せるために羨ましがさせると、まあ羨ましがることも必要です、そこで私たちに求めがきますから、ただそのようなものを見せたわけではない、そうではなくて、まことにその今スヨンの教会でプサンで起こっているそのリバイバルが、この玉川教会の地においても、この日本においても、私が必ず行うから、だからあなたたちはしっかり見て、そしてそれを幻として握ってきなさい。そしてあなたたちがしっかりと受けた、私たち今回祈るということ、そのところに立って今日もですね、この悔い改めということを語りましたけれども、まず韓国の皆さんが悔い改めて祈ったということ、すべての人たちがプサンにですね、ある日悔い改めという日が主がですね、設けられたそうです。その時に近隣の牧師先生たちが集まり、そしてプサンの10万人の人たちが集まり、海辺で海岸沿いで涙を流して、主よごめんなさい、祈ることが少なかった私たちを許してください、御言葉に従順でなかった私たちを許してくださいですね、そのようにその四のですね、その人たちが本当に集まって、真実にそこで涙を流し、そしてそのところでリバイバルが起こったということを先生方が等しく皆お語りになっておりました。何か素晴らしい人がいたからではない、そうではない、一人の悔い改める人から10万人の人たちへと触れ広がり、その恵みがその人たちに及び、そして教会にリバイバルが起こったということ、このことを私たちですね、私たちにもそれができるじゃないですか。主が恵みを注いでくださるならば、私たちも本当に悔い改めたいですと主に切に求めていくならば、主は必ず悔い改めによるリバイバルをこの教会に与えてくださいます。スヨンロ教会が特別なのでありません。玉川教会もまた、私たちもまた、主に選ばれた尊い神の民です。今日ここに集った皆さんお一人お一人が主に尊く選ばれた神の器です。皆さんそのことをぜひ自覚していただいて、そしてそのことで皆さんの中でですね、本当に弱さがある、貧しさがある、この教会においても数を見てもまだまだ貧しいです。でも主はここから始められます。主はここからめいめい悔い改めなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けると今日御言葉で私たちに語っておられます。求めましょう。まず私たちがこの悔い改めの祈りを私たちの教会に与えてください。祈ることが少なかった私たちを主を許してください。従順に従うことのできなかった私たちをまず許してください。隣人から始まるのではない、家族が悔い改めたらではない、日本が悔い改めたらではない、この国の代表が安倍首相が悔い改めたからではない、いや今日御言葉が語られた玉川教会から日本の悔い改めは始まります。アーメン。そのことをしっかりと私たち今日御言葉に聞いて、そしてここからですね、ションピロト先生が日本で一番の1000人教会になるのはどこですかと言ってですね、先生が励ましてくださいました。玉川教会ですですね、玉川教会がまず一番に、新生教会もですね、一番に1000人教会、主が与えてくださることを信じます。そのために悔い改めを与えてください。スヨンロ教会が、プサンの町が10万人の人たちが涙を流して悔い改めた、その栄光をこの狛江の地にも表してください。7万人のこの私たちの愛する狛江の地が本当に主に立ち返る民となりますように、主に本当に与えられたこの生涯を喜んで生きる
ものとなることができますように、そのことを私たち切に求めていきたいと思います。それゆえにまず今日集った私たちから悔い改めを求めましょう。主よ、私たちの内にある悪しきもの、死んでいる偶像、私たちの内から取り除いてください。主よ、一番にできない私たちのこの弱さをどうか憐れんでください。主に立ち返らせてください。今日立ち返らせてください。明日明後日ではない、明日明後日、なぜですね、変わらない明日が来ると私たち言えるでしょうか。言えません。主しかですね、それは、主以外私たちは知りません。明日も明後日も来週もここで礼拝できるとは私たち決して絶対とは言えません。ならば今日私たちこの御言葉をいただきました。私たちを今日新しく作り変えてください。私たちを今日神の民として、まことの主をどうぞ神の器として整えてください。新しく作り変えてください。ご一緒にお祈りいたしましょう。お祈りします。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの偉大なる恵みを、十字架の贖いを心から感謝いたします。イエス様、今日あなたは私たちに変わらず十字架上より血を注いでくださり、贖われよ、救われよ、救いの完成に至るために私たちに今日も御言葉を語ってくださり、私たちに今日は悔い改める、このことによって私たちに誠に神の子として、あなたに創造された器として作り変えられ、喜んでこの生涯を生きることができる、このリバイバルの鍵を主よ、あなたは今日お語りくださいました。ありがとうございます。感謝いたします。どうか今日ここに集った私たち、あなたから御言葉をいただいた私たちがまず悔い改めることができますように、主よ、教会を代表して、いや国を代表して、今私たちに悔い改めを与えてください。主よ、今日悔い改めなければ私たち明日には滅んでいくものです。主よ、どうぞ、どうかどうか今日このうちに、あなたが天の門を大きく開かれているこの時に、あなたが恵みを注いでおられるこの時に、私たちに誠の悔い改めを与えてください。主よ、あなたがこの民の祈りを必ず聞いてくださり、この玉川の地に、玉川教会にリバイバルを起こしてくださることを信じます。主よ、私たちに信仰を与えてください。今日この御言葉を受け止める信仰を与えてください。そしていよいよこの地から世界に、インドネシアに、そしてさらなる次の国へと、この恵みが、悔い改めの恵みが流れていきますように、主よ、どうぞ豊かに祝福してください。今日このところに集ったお一人お一人を感謝いたします。お一人お一人の今、どうぞ悔い改めによる聖霊の油を注いでくださり、一人一人が今日まことに主の民として、神に作られた民として立ち返ることができますように、主を憐れんでください。またどうぞ今日問題を抱えてきた者たちが御言葉を通して、悔い改めを通して解決を与えてくださいますように、また病の癒しを与えてくださいますように、主を、あなたの御言葉には力があります。あなたには力があります。主よ、あなたが成してくださることを信じます。主よ、あなたの御前に今一度私たちを謙遜なものとさせてくださり、あなたに従順に従うこの玉川教会民となりますように、主よ、どうぞ導いてください。必ずや、あなたがスヨンの教会で表しておられる栄光が、この玉川教会にあっても、この東京日本においても、あなたが表してくださることを信じます。ありがとうございます。主よ、ありがとうございます。感謝いたします。十字架の主よ、あなたを心から賛美し、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。